7年前の今日、レーダーを取りに行ってきたのです。ブーバイクラジオ。全てはここから始まったのです。 Amazon フォトはこれがわかるからいいですよね。でもね、ふと気がついたんですね。 Amazon フォトを使ってる以上、 Amazon プライムをやめるわけにはいかないということに。そして新型コロナウイルス、私もたまにはホットな話題を取り上げませんと。東京モーターサイクルショーが中止なんですってね。そりゃそうですよ。あの人はこんな状況じゃなくても何かしらの金をもらえそうな状態ですもん。だから西と東を借りろっつってんのに、今回も、前回は西だけだったと思いますけど、今回東だけでしたっけ。片方でしか開催しないとかバカなのかな状態ですもんね。まあ残った方に安倍美方が来るんだったら、モーターサイクルショーはやんぴしてね、そっち行ってもいいかなみたいな思いはあるんですけども、安倍美方もね、新日本で太一のセコンドにつくような格好はしてないみたいなんで、それはつまんねえなとか思いつつ。そういえば去年のモーターサイクルショーに行く前に寄った大江戸温泉はどうなってますかね今ね。食事するところとかね、リラックスチェアのあるとこ、あんなの濃厚接触以外の何もんでもないですから、今お客さん減ってるんでしょうね。となると逆にチャンスという気持ちもあったり、何が悲しゅうてスーパー温泉行くために飛行機の間に行かんのじゃとも思ってみたり。私もね、今月ちょっと北の方からちょっと気な的なね、おい顔かすや的な、お話があったもんですから、年末の浜辺キャンプ以来の遠出の予定があったんですけども、さすがに今ね、飛行機とか乗り継いでみたいなリスクがありすぎるというか、私自身が免疫力を下げる薬を飲んでるもんですから、他の方々よりもさらにリスクが高いかなっていうことでギブさせてもらったんですけども、そんな時に限って全日空がプレミアムポイント倍付けキャンペーン開始。もしかして SFC 修行へ千載一遇のチャンス到来。先生に聞いたらですね、ウイルスと今飲んでる薬とあんま関係ないんだけどねみたいなお言葉をもらったんですけど、でまあ君子危うきに近寄らずってことでね、まあどっからどう見ても君子じゃなくて民百姓なんだけどねっていうことで、ブーバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。スタッドレスを新調したってのにこの暖冬でノーマルタイヤに戻すっていうね、雪どころか凍結すりゃありゃしねえっていう、まあそれはありがたいんですけど、タイヤ代8万返してくれと。山がどんなに残ってるかじゃなくて、年数が大事なスタッドレスで、1年っていうのはなかなか貴重な時間なんですけどね。まあ、そんな感じなんですね。ラーツ行くにしても、まあ、寒いのは寒いんですけど、まあ、近場行くラーツならね、リカバリー行くわけですよ。さっさと帰ろうっていうね。まあ、その利点を利用していろいろ試してみてるんですけど、電熱ベストを買ったんですね。買った途端に発火のニュースが駆け巡るっていうね。知ってましたか？駆け巡る青春の頃の牧上田が17歳という事実。今17歳ってもう2003年前ですから、わからん。ちょっと待ってくださいよ。今録音止めてね、ウィキを開いたんですけど、2003年生まれ。見事に誰一人として知らないっていう、卓球の張本くん。ちょっと比較するには、キムタクの娘がいますね。これいきますか。あの子と当時の牧上田が同い年ですよ。そんなバカな。ジャッキー佐藤がね、確か2つくらい上ですから、当時19ですね。ということはですね、今で言うと2001年生まれね。いきなりの愛子内親王殿下。いや、こんなとこへご登場願ってると不敬罪で捕まるんで、ここを見事に知らないですね。子供店長。平ってユリナ知ってる。欅坂の人ですね。あざとい人。怒られるぞ。ていうかね、ええ年したおじさんがなんで10代の乳臭いガキの検索せいならあんのじゃ。内心の殿下申し訳ございません。そういう意味ではございません。違うんですよ。牧上田なんですよ。プオタならね、逆算でね、理解できるんですね。ジャッキー佐藤が当時若干19歳の横田リミ。今のジャガー横田さんですね。に負けて 3WA 王座を奪われたのが24歳なんですよ。これ有名な話で。で、ジャッキー佐藤と牧上田はその2年前に敗者引退マッチで負けた牧上田が引退したんですね。その試合があったのがビューティーペアの人気が爆発してから2年後ですから。ということですよ。24歳でジャッキー佐藤が引退する2年前に牧上田が引退。その2年前に駆け巡る青春。牧上田はジャッキー佐藤の2歳年下。 こういうのを総合すると、駆け巡る青春の時の牧雄田は17歳から18歳だったっていう計算になるわけですね。そうじゃないんですよ。電熱ベストの話なんですよ。ただでさえ尺を短くしてるのに何を必死になってビューティーペアの話をしてるんですか。その電熱ベストの発火のニュースを聞いて着れなくなっちゃったんですけど、まあ、この前意を消してね、着てったんですね、ラーツで。まず一番下に T シャツ塗って、その上にワークマンのハイネックシャツ、その裏地がアルミのね、最初に入院する直前に病院でもらった解熱剤を飲んだら34度まで体温が下がって、震えが止まらなくなったことがありまして、その時にずっと着てたやつなんですけどね。で、温まると今度は39度を超えるっていうね、ちょうどいいところで止まりだと自分で突っ込んだでおなじみの服なんですけど、でその上に電熱ベストを着て、この電熱ベストもね、裏地アルミなんでね、さらにその上にこの後ワークマンのヤッケ、これも裏地アルミ使ってますけど、それだけ着るとね、スイッチもしなくても暖かくてね、で PCX ですからそんなスピードも出ませんから、まあ、これで十分だなってことで電熱機能を使うことがなかったっていうね、まあ、問題としてはですね、自分的には大きめのを買ったつもりだったんですけど、アマゾンで買ったんで試着できなかったんで、届いたベストがピチピチだったっていうことぐらい。なんか最近はね、ホームセンターでも売ってるんだそうで、もうちょっと余裕あるのを物色しておこうと思ってるんですけど、でまあ今のはメルカリなんでしょうね。もう今安いですかね、アマゾンで買っても。ブーアウトレット箱行きですかね。電熱ベストの話をしたんですけど、なんか印象残ってるのは牧腕の話だけじゃないですか。そんなこんなで上の方の心配が和らいだところで相対的に浮き彫りになってくるのが下なんですね。革パン履くことが多いんですけど、革パンってこの風を通さないだけで暖かくはないんですね。とはいえね、オーバーパンツはね、 R1200R だと溶けちゃう危険性があるし、なんせね、素の状態がミシュランマンなのにさらにモコモコになってどうするかっていうのがあって、なのでね、こっちもね、その薄手の電熱のタイツみたいなのが導入できないものかとナンバゾンで検索するんですけど、まあ、ベスト以上に評判が悪い中華ものしかないとは、やっぱりね、動きの激しい下半身に高度を内蔵するっていうのは技術的にまだ無理があるんですかね。なんせ私みたいな分野で何が困るって上より下なんですね。このウエストと太ももに合わせてると人間としてのバランス的にはレンクス2メートル売れないといけないっていうね。上はある程度サッと羽織るくらいできますけど、下はもうがっつり試着して裾もジョキジョキ切ってもらわないといけないっていうね。ブーツカット買ったはずなのにストレートになるっていうことは日常茶飯事の話なんですけど、あれわし501買ったっけみたいな。ジーンズっていうのはね、今やもうご持参御用達になってるんですよね。しゃあないですよ。そういう時代に来たんですから。まあそれはさておくとして、バイクのボトムスですよ。レングスの話ですよ。ライダースパンツにはプロテクターを入れますでしょう。膝を守らなきゃいけないっつうのに、すねを守ってどうするかなっていう状態になるという。まあそのバイク乗るときは膝曲がりますから、そうすれば膝に当たるようになるんですけど、まあバイク降りたらブサイクでね、あれね、足の長さが2メートルなんてことはいないんですから、あんなウエストの蚊っていうのは分野がほとんどなんですから、太ももあたりの長さを短くするとかね、一旦折りたためるような機構をつけてもらえないもんですかね。あとね、股間が冷えませんか。その途中トイレなんか行くと縮こまっちゃってね。え？デベソみたいな。何が？股間問題ね。ゲルザムみたいな感じでね、シートヒーターっつうのないんですかね。漏電しちゃうんですかね。ビビビみたいなね。あ、新しい世界がみたいな。すいません。あとね、首が寒いんですよね。お前もバイク乗るな。前に出川さんの充電旅でやっこさん、椿鬼やっこさんが来た時に、首をつくところ温めるといいんですよみたいな、首、手首、足首みたいなお話されてて、なるほどねみたいなこと思って、まあ私もそこを注意するようにしてるんですけど、首というかね、顎のあたりがフルフェイスなヘルメットなんで、まあチンガードがあるとはいえ、ここ結構冷えないですか。かといってネックウォーマー、ブーネックウォーマー2を自作したんですけど、これあったいんですけど、ヘルメットの紐がきつくなって困っちゃって、あれどうなんすかね、デストロイヤー的な目出し帽的な、銀行強盗的なやつ、ああいう目出し帽的なもんすっぽり被って、その上からヘルメット被ってらっしゃる方いるじゃないですか。そのヘルメット脱ぐときにえらいことになりそうな気がしないでもないんですけど、あれあったかそうですよね。あと手首かな、手首というか手ですよね。R1200R はグリップヒーターあるんですけど、まあこれも万全じゃなくてね、その手のひらあったかいんですけど、指先が冷えるっていう、そのだいたい指先っていうのは真正面に来ないですか、そのもろに風に当たる位置というか。なのでね、まあ常々思ってるんですけど、オープンフィンガーグローブみたいな電熱グローブというか、グローブカバーみたいなのがあればいいのになみたいなことを常々思ってまして、それだとね、こうゴワゴワすることもなく、そのグリップもしっかりできるし、いいと思うんですけどね。 で、そんなこと思いながら買ったのが、手のひらの生地の薄いグローブ。JRP っていう、香川県にあるメーカーのグローブなんですけど、これがね、手のひらのモコモコ感がなくて、まあグリップもしっかりできるというか、そのモコモコゴワゴワしてると、グリップを握るときにも力入れなきゃなじゃないですか。これが疲れるんですよね、結構。その初めてスキーに行った時のことを言うとですね、また話が長くなるんでこれはやめにするとして、 JRP いいっすよ。お値段もねそれなりでしたけど、革もしっかりしてるし、まあこれ夏はきついと思いますけど、秋冬春と使えるんじゃないかなと。まあね、いつもどうでもいいことばっかり喋ってるんで、まあ、たまにはねこういういいものを紹介して終わらなければいけないなと思ってるんですけど、 JRP ね。 JWP は女子プロレスですけども、今日は女子プロレスを語ろうだったっけ。ブーバイクはロンリーライダーの吹き溜まりです。この前ねラビットにマッハが止まってたんですよ。マッハ3かな、 500SS。 普段ラビットに止まってるバイクはチラ見しかしない私なんですけど、ちょっとこれはねこれだけは我慢できずに近寄ってしげしげと見てしまいましたですよ。 500SS を生で見たということもさることながら、そのかつて上松で旧車の現実を見せつけられた自分としては、まあ、よくぞ動いてくれていたなっていう、そっちの感動の方が大きくてね。だって 500SS ってもうほぼ私と同い年ですからね。自分がもう相当なポンコツなのに、バイクがちゃんと走れているなんてね、そんなバカな。いやね、そのブーリスナーなんつうのはおじさんの集まりというかね、おじさんの吹き溜まりというか、おじさんしかいませんから、加齢臭しかしませんから、マッハ？はいはいあれね、みたいな人ばっかりでしょうし、なんだったらわし新車でマッハ乗っとったかなっていう人もいるかもしれないんですけど、さすがにね、500SS を珍しくもねえやっていう人はいないと思うんですけど、いや、ええもんを、さすがにまあ相当疲れてましたけど、いいもん見させてもらいましたね。あ、加齢臭といえばなんですけども、なんとなくね、本当に何の気なしにアロマ的なのありますでしょう。その瓶に匂いの液体入ってて、細い箸みたいな棒切りを突っ込んだらその棒に液体が染みて匂いが拡散するみたいなやつ。あれ買ったんですね。別に加齢臭を気にしてっていうんじゃないんですけど、でね、何の匂いにしようかなっつってムスクにしたんですね。懐かしいな、資生堂メンズムースよく使ったなみたいな。トンネルズが CM やってたなみたいなので、でそれを置いて仕事行くでしょ、で帰ってくるでしょ、部屋のドア開けるでしょ、たちまち襲ってくる安っぽいラブホの匂いね。ふえー、失敗した。ブバイクまた次回の配信まで。